愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週もお話をお聞きしたいと思います。 NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ。そして同じく NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけでこの配信が2月14日なんとバレンタインデー。
おー、バレンタインデー、
おめでとうございます。
おめでとう。ハッピーハッピーバレンタイン。
ハッピーじゃないんでしたっけ、バレンタインデーの。
いやいや、あの言う、まあね、たもともとの由来がどうだか分かんない。
なんか、なんかあれじゃない、逮捕されてどの子のようになってましたっけ、バレンタインデー。違ったっけ、バレンタイン牧師が。
はい、違ったっけ、知らない。
違ったっけ、はい、あ、ちょっと違ってたらごめんなさい。
曖昧です。
曖昧な。まあ、とにかくチョコを食べましょう、今日はね。
そうですね。いや、でも今日はあれですよ、はい、あの、勇気を振り絞った人たちが何人かね、いるはずですよね。
今時いるんですかね、令和もやるんですかね、それ。
やりましょうよ。
やるんすか、ね、
でも、すだちの木もそこそこ作ってますよ。
あ、ほんと？
はい、作ってます。
へぇ、
手作りチョコ。
やらないと思ってた。
うん。あ、令和やらない。いやいや、やりますね。
あ、そうなんだ。よかった。
すだちの木の子も作ってはいますね。
へぇ。え、奥野さんにプレゼントしてくれたりとかあるんですか？
あの、失敗作とかは食べます。
失敗作か。
なるほど。
そりゃそうですよ、ま
あ。失敗しててもチョコはチョコですからね。
そうですね。
はい、美味しいっすよね、それはね。うん、嬉しい
です
。
味は変わんないですね。
変わんない変わんない。ね、よっぽどね、加熱しすぎたとかじゃない限りね。
そう、
味変わんないですか。
失敗作似てますね。リアルでいいですね。
そうですね。ね、膨らまなかった。膨らまなかったっていうワードのパワー。
おかしい。
ウケる。いや、なんかでもね、
そういった。喜びます。
ね、すだちの木で、うん、やっぱりそういう若い世代の女子たちがね、いるからこそ、やっぱこういう情報もわかりますし。
あ、そうですね。
そういう環境でね。なるほど。ということでね、まあ、バレンタイン皆さん好きなように過ごしていただければと思うんですけども、今日はバレンタインテーマではなくて、うん、今日のテーマはヤングケアラーというテーマが出てきましたけど、
はい、
なんか聞いたことはあります、ヤングケアラー。
有名ですよね。
うん。なんか AC の CM とかも ね、
言葉として、
うん、聞きますよね。
うん。
AC ですね。
AC ですよ。はい、なんかイメージで言うと、子供たちというか若い世代、うん、子供が、こう、介護をする。
うん、
必要性が出てやっている人たちのことみたいな感じですか。
うんうんうん、そうですね。はあ、まあ、そのあたりもこう含めて、それは定義はね、あるし、
はい、
まあ抽象的な定義があんまりね役立つかというと分かんないですけどね。
なるほど。
うん。
うん。
まあ大人がやらなきゃいけないような責任がある、
うん
うん、行動活動を、まあ、子供のうちからしているっていう状態ですよね。
なるほどね。
うん。まあ料理を作ってますよとか、下の子の面倒を見てますよとか。
ああ、そういうものも含まれてくるのか、ヤングケアラーに。
そうですね。まあおじいちゃんと一緒にいて、その人を、ね、
うん、
介助介護しなきゃいけませんっていう人もまあ中にはいるでしょうけどね。あ、ごめんなさい、僕の視野だから、
はい、
小さい子の面倒ね、あの家族の面倒を見てますとか、
はいはい、
お母さんが精神疾患があってとか、お母さんが目が見えなくてとか、
うんうん、
お父さんがかもしれませんし、はい、そんなようなことを僕は知ってるだけなので、まあ、うん、おじいちゃんのね、ケアをして、 せざるを得ないような小さい子もいるかもしれないよね。
うん、なるほどね、そうですね。うん、
そうですね。
で実際あの何、まあそれが終わるまで学校行けませんとかね。
うん、おお、そこにも影響しちゃう子もいるわけだ、中には。
いますね。家事が終わるまで学校行けないとか、小さいあの兄弟の面倒終わるまでバイトに行けないとか。まあそういうことになっていて、
うんうん、
まあ結構ね最近の言葉ですよね。
まあ、そうです ね, そうすね。最近よく出聞きますよね。
うん、
うん
うん、
ここ数年みたいな感じですよ、
ね。ここ数年みたいな感じ、はい、
うん。
ちなみにね、似た概念が結構前から有名なんですけど、
はい、うんうん。
アダルトチルドレンって言葉知ってます？
なんかアダルトチルドレンって言われる気がした今。なんでだろう、聞いたことある。
言われる気がしたって、トーマスを指してアダルトチルドレンとは言いませんよ。
そういうことじゃなくてですよ。あのなんか聞いたことは、あの近い言葉でって言った時にアダルトチルドレンが頭に浮かびました。
うんうん、そうそうそうそうだよね、はい、おートーマスセンスいいじゃん。
センスいい、よかった。
アダルトチルドレンと
言葉を聞くけどどういう意味かが、
え、トッツァン坊やみたいなことじゃないの、アダルトチルドレン。
トッツァン坊やっていうことではないです。
違
います
。違うんだ。違うんだ。
それはトッツァン坊やです。トッツァン坊やって何と思います
。トッツァン坊やはなんか、トッツァンみたいな坊や。え、坊やみたいなトッツァン、わかんない。それもわからず使ってる。トッツァン坊やってなんだ。
トッツァン坊やって何。
もう超死語ですよね。昭和の言葉ですよね、多分ね。
そうだよね。わからなさすぎて僕の意味がわかんない。
まあちょっとどっちの坊やはそれぞれあの検索してもらうとして。アダルトチルドレンは
、うん、何なんですか？ヤングケアラーとアダルトチルドレンの関係わかんないでしょ。
わからん。なんか全然違う概念な気がしちゃってましたけど。
うん、ああでも今トーマス近くの引き出しから出てきたじゃない。
なんでですかね、ヤングで対してアダルトだったんですかね、わかんないけど出てきました。
なんかね、
うん、
アダルトチルドレンっていう言葉は結構、まあ、80年代アメリカだったら80年代70年代ぐらいから言われてたでしょうし、
はい、
日本でもそうやって有名になった、まあもう浸透したと言ってもいいし、はい、まあ、むしろちょっと忘れ去られたみたいなところもあるかもしれませんけど、はいはいはい、アダルトチルドレンっていうのは、うん、育った環境が機能不全家族の家庭で育った過去を持つ大人の人のことを言ってたんです。
機能不全家庭、
はい、家族家庭
で育った大人、
幼少期、機能不全家庭にの下で養育されていた人が大人になった状態のことを指してアダルトチルドレンって言ってたんです、
う
ん、
はいはい先生、はい、
どうぞ。
機能不全家庭って何ですか。
はい、そうですよね。
私もそこ思いました、
は
い、
まあ、もちろんそうです、そうです。あの、はい、一番最初は、アルコール問題がある人たちが親の人たち、
うんうんうんうん
うん、親として果たさなきゃいけない機能が果たされてない、はい、家庭として果たされてなきゃいけない機能が果たされてない家族家庭のことを、
ほうほうほうほう、
機能不全家族家庭と呼んでました。
なるほど、
うん、
だからつまり親としてちゃんとやってくれない親に育てられた方がアダルトチルドレン、
そう、そう、育てられた大人をアダルトチルドレンって呼んでた。
はあはあはあ、なるほどね。
うん、で結構今ね、はい、それが多分狭い意味で、
うん、
広い意味ではあのもうちょっといろんな意味が持っちゃったんだけど、
うん、
その別にアルコール依存に限らず、その家庭として、果たすべき果たされるべき機能が果たされてない状態で育った、かつてそういう場所で育ちましたっていう大人のことをアダルトチルドレンって言ってました。
なるほどね。
で、ヤングケアラーっていうのは、つまり、ヤングケアラーっていうのは、その機能不全家族に今まさにいる若い人たちのことを言うわけなんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
なるほど。
うん、うん、うん。 機能不全家族にいるからこそ、その子が担う役割がなくてはならない、その家庭の中になくてはならないものになっている状態なわけですね、
うんうん、なるほど。
だからその人たちが大人になると、はい、
関係性ね、
そうです、その人たちが大人になるとアダルトチルドレンって呼ばれるというか、まあ、そういうふうになるというか、定義の問題ですけどね。なので時代は前は大人になった人たちのことを言っていたんだけど、うん、今は今まさに困っている、まあ、もしくは役割を担っている偉い、素晴らしい人たちのことをヤングケアラーって言っている。
うん、
スポットライトがちょっと変わってきたわけですね。
なるほど、うん。ちょっと社会的に、社会が進歩した感じなんですかね。
まあそんな風に言っていいと思います。
若い方に向いてるっていうのはね。はい、
うんうん、そうですね。
ヤングケアラー。
ヤングケアラー。
ってことは昔から結構そういう方はいらっしゃるっていうことですよね。
まあね。
うん、
います、います。だって昔はさ、日本だってさ、兄弟たくさんいてさ、う
ん、はい、
上の子は下の子をおぶって田んぼに出たじゃん。知らないけど、僕らが生まれてない頃の話ですけど、
そういう絵は想像に難しく
なります ね、なりますよね、うん、だからまあそのまあそれだけ社会が良くなってきたっていうかさ、うん、そういうのが当たり前だっていうところが、
はい、
そうではなく、こう子供は子供らしくとか、うん、その、はい、社会に出ていくためにこう伸びしろをこうね伸ばしてって準備に余念がなくっていうのに時間が使える世の中になってきたから、まあこれは結果その世の中が良くなってきたんだよっていう話でもあるんですけどね。
うん、なるほど。
うんうん
うん。
でまあわざわざそのこの回でヤングケアラーの話したいなっていうのをしてたのが、はい、
うん、
いくつかのこう、はい、混乱が見られるからだし、その混乱があるとその、うん、ヤングケアラーをどうしたいかっていうことについて、
うん、
まあ、効果的でなくなるんですよ。ね、
ほう、
はい、うん、ヤングケアラーって偉いじゃん基本的には。
うん、そうですね。
ね、はい、母ちゃん、まあ父ちゃんが飲んだくれて、母ちゃんも何もしないからって言ってさ、うん、洗濯とかしてるわけじゃん。
う
ん、
はいはいはい。
はい。
できた子ですよ。
できた子ですね。
はい。
で、それってすごい良くない話じゃん。
そうですね。
ね、今の話、今僕が言った話全然良くないじゃん。
良くない。
うん。で、なんだけど、その、ヤングケアラーですっていうだけで、あの世の中の人は例えばこう行政機関が、
うん、
まあ、なんかしなきゃいけないんだけど、
うんうん、
動きは遅いんですよとりあえずは絶対に、
うんうんうん、
はい、
っていうのはヤングケアラーが担っているからその過程は、破綻してないわけなんですよ。
おお、なるほどなるほど。今すぐの危機的状況ではないっていうことですね。
そう、うん、そう。で破綻してたら、はい、ヤングケアラーだろうが老老フォーメーションだろうが、うん、手を入れなきゃいけないわけです。老老フォーメーションで老老介護
間違えました
。老老介護あれ
新しいワードだなと思いました、
ね。違いましたっけ。
そうですね。
老老介護。老
老フォーメーション、はい。
うん、老老フォーメーションでもヤングケアラーでも破綻してなければさ、はい、うん、大きなお世話じゃん。
まあまあまあまあ
周りからやや言われるのはさ、
あ、まあね、確かに、
はい、例えばトーマスさ、うん、家事をやらなきゃいけないよってなったらさ、
はい、
家事の能力がつくじゃないですか。
まあまあそうですね。
うん、で段取りを組む能力とかつくじゃないですか、
まあ、鍛えられてきますよね日々。
うん、
はい、
でヤングケアラーであるっていうこととか家庭内で一定の役割、うん、一定以上の役割を果たしてるっていうことはその子の自信にもなるわけなんですよ、
う
んうんうん、
まあ確かにそうですね、
うんうん、だからこうメリットデメリットの、
うん、
バランスをするときに、
はいはい、
そういったメリットをこう認めてあげないと、
うん、
よく頑張ってるよねっていうのを言ってあげて、
うん、
でもその状態は周りの大人としては見過ごせないから、 っていう話をしなきゃいけないですし、
なるほど、
さてヤングケアラーだからこいつらどうしようみたいになってしまうと、
うん、
その家庭を崩壊させることにもつながるので、
うん、なるほど、
うん、だから問題なのはそのヤングケアラーだっていうことよりはそのピースそのピースがないと崩れちゃうようなジェンガだっていうことが問題なんですよね。そのジェンガって言うんですよ、その家庭がその子の関わりがなければ崩壊してしまうっていう、そっちをなんとかしなきゃいけない、
なるほどね、
話なんですよ、ね、
そんな旗から見るとどうしようもない親かもしれないけど、うん、その子にとっては親なわけだし、
うんうんうん、そうですね、
やっぱ家庭というものを崩してしまうのは本末転倒というか、はい、
うん、
ってことですよね。
そうだからね、そのあの家のことを、うん、家事をずっとやらされている子がいるって言って、うん、じゃあそこにこうヘルパーでもその、ね、親が障害者だったかもしれないから、じゃあその分でヘルパー入れられるねなんて言って入れて、
うん、
でじゃあその子に、ね、友達と遊びに行きなよ、塾に行きなよって言って、
うんうん、
出しても、
うん、
まあね、はい、それでね、うまくいくならそれは素晴らしいけど、
うん、なるほど、
うまくいかないことがねすげえ多いのね。
余計なお世話だよっていうふうに感じてしまう場合もあるわけですね、うんうん、
やっぱりね、自尊心とか自信とか自己効力感の源なわけ、はい、その家庭の手伝いとか家庭の中に役割があるとか居場所に なるから、
うん、なるほど、
うん、それを過小評価したまま支援の手だって述べても、
うん、
まあ難しいところがある
な。いやー、むずいっすね。そこまで気が回らないですよ。何とかしてあげなきゃって思っちゃいますもんね。
ねえ、なっちゃいますよね。
助ける側としてはね。
うん。こう、広い視野が必要なんですよ。
すげえな。なかなか繊細な心配りが必要なわけですね。手を差し伸べるにしても。
だから本当にその今ヤングケアラーですって、はい、私はヤングケアラーですって言って自覚する人がいるかどうか知りませんけど、
うんうんうん
うん、まあなんかその親のためにあるいは家庭のために、
はい、
兄弟のために、
はい、
自分の何か犠牲になってるなってい
う
子が多分、まあこれを聞いてるかどうかね、聞いてたらいいなと思うんですけど、
うんうんうんうん、うん、
いやそれはね、本当にその人たち今あなたがやっていることにはすごい価値があるから、
うん、
であなたの家庭っていうのはあなたっていうピースがなくなるとこう崩れちゃうジェンガかもしれないから、それをね、こううまいこと差し替えるまではちょっと人頑張りしなきゃいけないかもしれないし、
なるほどね、
それは周りの大人にやっぱ言うのが一番最初のことやるべきことなんだろうと思うんだけど、
うんうん、
ね、あんまりその大人たちがさ、うん、斧で木切るみたいな感じのことやっちゃう、なたを振るっちゃうとさ、
うんうんうん、
ね、壊れちゃうかもしれないから。
そうですよね。その支えて、家庭を支えているご本人さんからしたら、もうさっき自尊心に関わるっていうところがあったんですけど、すごく、うん、一番頑張っていて、うん、自分の、
うんうん、
ね、自分も、まあ、やりたくってやっている方と、そうじゃない方と、気持ちはいろいろでしょうけど、それを奪われてしまう恐怖心みたいなのも、ありますよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
勝手にこう、メスを入れられて、家族と離れ離れになっちゃったら、どうしようとか。
やっぱりさ、NPO 法人間はさ、将来人を助ける人、はい、将来人を助ける人をさ、作りたいじゃない。うん、まあ、はい、将来って別に近い将来でもいいんだけど、
はいはい、
とりあえずその自分のことを何とかしましょうの先にさ、親のこととか兄弟のこととか家族のことをちゃんとしましょうっていうのがあって、うん、その先に他の人たちに役に立ちましょうっていう人が育ち
う
るんじゃないかなと僕は思ってて、
はい、
はい、
せっかく家族のためにこう親身になったり心を砕いたり時間を割いたりしてる人のそれを取っちゃって、うん、さあお前のことに集中しろって言ってもさ、
うん、
うん、その何こう勉強ができるようになって FP になりましたっていう風になるかもしれないけど、
うんうん、
結局それをさ、その家庭のために か、それっていうのはごめん、自分の時間を家庭のために使わなかったっていう人がさ、
うん、
他の人のために時間をじゃあ使うようになるかとかさ、心を砕くようになるかっていうとさ、うん、まあ、いや、そうはならないかもしれないなと思ってさ。
確かにな。
だからね、人助けとしてね、家庭の中での役割を得るっていうのは、質が高いですよね。得も高いです。
う
ちの子が家庭のことをやってくれたら、それは素晴らしい。
素晴らしい。そうですね。
ね、彩香さんちのお子さんがなんかいろいろやってくれたら助かるじゃないですか。
いやー、めちゃめちゃ助かります。
うん。
うちもね、自分でご飯炊いてくれたりするようになってますけど、うん、やっぱり、うん、そうなんですよね。
素晴らしい。
素晴らしい。
そうなんですよ。そう、助かりますよね。
あ、難しいのは、それでこう家族の中で あのポジションがあったり、自分のスキルがついているっていう状態と、
うん、
その子が犠牲になってるっていうことの、こう、バランスというか、こう、線引きが難しいね。
うん、難しい。
難しいですね。
いや、なんか、もっとなんか単純に考えてました、ヤングケアラーっていうものを。
まあ、なんていうの、横文字だからね。
横文字だから単純に考えてたわけじゃないと思いますけど。
いや、横文字の方がなんとなくさ、軽く考えちゃうよね。
でも確か漢字で書かれてた方が、うん、ちょっとずしっとしますけどね。
で、この物語はフィクションですっていう時とさ、
はい、
この物語は虚構ですって言った時にさ、
うん、
虚構の方が嘘なんだなってわかるじゃん。
まあまあまあ、まあ、確かに確かに、
うん。
フィクションの方がぼんやりしてますね。
ぼんやりしてるね。そうそうそう、
ヤングケアラー、そういうことなのか、ヤングケアラー、ね、なんかちょっと勉強になりました。
確かに、うん、私も考えていた以上にすごく複雑なんだなって思いました。奥野さんのお話伺って、
う
ん、
お、やった。
そう、
一つの側面しか知らなかったなって。
周りに例えばヤングケアラーっぽい子がいたとして、
うん、
どうしたらいいんでしょうね。下手に手を出すべきではないんですかね。でも声をかけてあげた方がいいですよね。
そうね。でも、あなたがやってることは本当に大事なことだよ。頑張ってるね。
うん、
っていうことじゃない？
なるほど。そういうところから、まずは、
うん、うんうん。
承認して。
ね、それで、こう、夜寝れない、もうね、夜鍋して雑巾塗ってるとかさ。
この令和の時代になかなかそれないでしょうけど。
ないないないないね。はい、僕の子供の、ま、僕の子供の雑巾も秒で買いに行くからね。
ですよね。100均で買えますもんね。
そう、100均で買っちゃう。まあでも、とにかくそれをやりすぎて体壊してるとかさ、そうなってくるとね。
まだ話が別になってきましたけどね、
うん。そうそうそ
う、
まあでもね、そのプライド持ってやってるっていうふうに、まずは、
ね、
褒めてあげたいよね。
そうです
ね。いや、そうですよね。
うん、ヤングケアラーなんだから、そんなことやる必要ねえんだ、お前のやってることなんか何の価値もねえんだなんて、まさか言ってほしくない。
いやいや、そう、さすがにそこまでは言わないでしょうけど。
まあ、なんか、でもほら、さて辞めさせようってみんなするからさ。
いや、そうですね。そんな単純な、本人の気持ちが尊重されるといいですよね。
これは行政とかに相談できたりするもんなんですか？
まあ、行政とかには相談できますね。でもさっき言ったように、うん、行政の人たちっていうのは破綻してればもうヤングだろうだなんだろうと手を入れなきゃいけないし、入れてくれるから、
うんうんうん
うん、
なるほどね。破綻してないとまた扱いにくいということ。
そうですね。まあだから、まあ、さっき言ったようにその健康に被害が出てるとか、
うん、
暴力振るわれてるとか、
うん、
そういう話になってくると全然話が変わりますからね。
なるほどね、うん、まあぜひあれですね、リスナーの皆様も周りでちょっと心配な子がいるとか、うん、なんか、うんうんうん、でもどう声かけていいかわからないとか、
うんうん、
今日の話を聞いてね、余計悩んでしまったとかあるかもしれないので、うん、そういう方ぜひお便りフォームの方から、
ね、
こんな状況なんですけどみたいなの送っていただけたら、何かしら多分サポートさせていただけるかなと思いますので、あと、はい、番組、うん、でも取り上げさせていただきますし、はい、ぜひお便りフォームからお送りいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お便り送ると、なんとさらにあれですよ、ステッカーがもらえるという。 得点です。
そうです。
この番組。まだ、まだトーマス見てないんですけど、ステッカー。
あ、本当に？
うん。
トーマス、じゃあお便り書けば？
お便り書けばいいんだね。自分でね。そうそうそう。確かにそうだ。その点を忘れてました。
トーマスが書くんですか？
はい。ちょ、こう、それを、それを彩香さんに読んでもらうのはちょっと恥ずかしいですけどね。ちょっとじゃあ書いてみようかな。
もう直接言ってよって感じですね。
確かにね。ステッカー欲しかったんだいってことになります、ね。はい。じゃあそんなこんなでぜひ皆様もお便りお待ちしております。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想や、ファンレターみたいなものもお便りお待ちしてますので、どしどしお送りください。そしてお聞きのアプリでですね、ぜひ番組の評価をしていただけると、番組の、なんていうんですかね、アプリ内でのあれが上がりますので、順位が上がりますので、ぜひそういった行動も取っていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、アイダラジオ by NPO 法人アイダ、分け合えば余る、ヤングケアラーについて今日はお聞きしました。第66回、以上で終了とさせていただきます。今週も、あやかさん、そして奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、バイバイ。
バイバイ。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.